ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月28日、石川県金沢市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今年度3回目の開催となった今回の共同公開収録では、村山隆金沢市長が登壇し、拉致被害者等を励ます公開メッセージ収録が行われたほか、長谷博石川県知事のビデオメッセージも上映されました。また登壇された寺越武さんのいとこの寺越昭夫さん、北野正夫さん、内田光雄さん、および特定失踪者足立俊幸さんの母子足立美智子さんのご友人からは、拉致被害者等へ向けた心からのメッセージが発信されました。共同公開収録の後半では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われ、地元金沢市からは金沢市民合唱団が出演し楽曲を披露したほか、歌手の大和さん、宇佐美由美子さん、さやさんが出演し、それぞれ思いを込めた楽曲を披露しました。今週は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、まず北朝鮮にいる寺越武さんのいとこの寺越昭夫さんのメッセージをお聞きください。
武志、元気か。昭夫や、親父、外尾、おじさん、武志、3人が突然いなくなってから今年で60年になる。言葉もわからず、自由も食べ物もない北朝鮮での生活は、言葉に尽くせぬ苦労や苦難があったことだと思う。2002年に一時帰国したとき、2人でゆっくり話したかったな。9月には金正日が拉致を認めたときに、みんなで相談して政府に拉致認定、遺骨の返還、真相究明の3点をお願いした。北朝鮮で結婚し家族ができて、帰りたくても帰れない状況になったことで、せめて自由に行き来できるようになればと思い、家族会に入り今まで活動してきた。北朝鮮にはまだ多くの拉致被害者がいる。皆俺たちと同じ高齢化している。一日も早く帰国できるよう願っている。そして最後に、武志、生きろ。必ず苦労に報われる時が来る。また会おう。
続いて内田光雄さんのメッセージをお聞きください。
北朝鮮で暮らす拉致被害者の方々、またたくさんの日本人の皆さん、今日は私は石川県の能登半島の志賀町、高浜町の寺越昭二の三男の光雄です。私たち兄弟3人は拉致被害者家族として家族会に入り、日本政府やいろいろな救う会団体と一緒に拉致被害者の皆さんを北朝鮮から日本に取り返す活動をしています。 なぜこの活動をすることになったかというと、父親の庄司とおじさんの外尾さん、いとこの武志、この3人が北朝鮮に拉致をされたからです。今日は今北朝鮮で間違いなく生きている寺越武志と外尾さんの奥さんの金福生さん、長男の明哲さん、長女の明心さんにお話したいと思います。武志、智恵さんは高齢になって病気がちであると聞きました。武志も一時帰国してから21年経つし、明夫も正夫も三夫も70歳代になってしもうた。智恵さんやおらちゃ3人が元気なうちにもう一回会いたいな。今年は武志がもう一度日本に帰ってこれるように日本政府にお願いしていこうと思う。いい報告が来るまでは体に気をつけて元気でおってください。外尾さんの奥さんの金福生さん、私は神戸の文雄さんから福生さん、明哲、明心さんのことを頼まれています。文雄さんは生前、皆さんが日本に帰ってきた時に日本人寺越外尾の家族であるのは間違いないので、皆さんの日本国籍を取るように動きました。北朝鮮での証明ができないため保留ですが、皆さんが帰国したら日本国籍を取れます。日本政府は皆さんを拉致被害者家族として手厚く絶対支援してくれます。今北朝鮮では冬の厳しい寒さと食事などで大変困難な生活をしていると思います。頑張れ頑張れとしか言えないけど、必ず日本から迎えに行きます。希望を持って絶対に諦めないでいてください。今北朝鮮はアメリカや日本や多くの国から経済制裁をかけられています。そのため金正恩は解除に向けてアメリカ大統領と3度話し合いました。残念ながら物分かれに終わり、苦しい状態が続いています。日本の総理大臣は金正恩に話し合いを求めています。金正恩が決断して話し合いが実現したら、拉致問題は大きく動きます。私たち兄弟3人は総理大臣や多くの国民とともに拉致被害者を日本に取り返す活動を続けています。私は取り返すまで絶対に諦めないので、武志、福生さん、明哲、明心さんも元気で希望を持って諦めないでいてください。
続いて、特定失踪者足立俊幸さんの母、子足立美智子さんのご友人からのメッセージをお聞きください。
足立俊幸さんは昭和38年生まれで、今年還暦を迎えます。昭和56年6月20日、18歳の俊幸さんはガールフレンドと愛車とともに突然失踪しました。料理人として国際ホテルで働き始めてしばらくのことでした。家族は死に物狂いで毎日必死に探しましたが、見つからず、諦めかけていた時に北朝鮮から千村さんらが帰国され、俊幸さんも拉致の疑いがあることとなり、特定失踪者として地元や同級生らの協力と理解を得ながら、足立俊幸君を思う会が発足され、国へ支援を求める活動を続けてまいりました。全国の特定失踪者のポスターの中に俊幸さんの学生服を着た姿を見つけた時は、悲しみがこみ上げてきました。短波放送で伝えたこともありましたが、帰国された福井の千村康さんによると、本人たちには全く届いていなかったと言われました。俊幸さんは白山市剣の白山町に生まれ、4人家族でしたが、平成10年5月にお父さんが、そして平成17年5月に妹の要さんが亡くなり、一人残された母美智子さんも令和3年5月7日にコロナで亡くなりました。 お墓には家族の名前とともに昭和56年6月20日俊幸除籍と刻まれています。母美智子さんはお人よしで話好きで働き者でした。ボランティアで知り合い、友人というより第二のお母さんとしてよく家に寄らせていただき、楽しいひとときを過ごさせていただきました。でも乳母車を押すおばあさんの姿を見たときに、ぽつりと私もあんな風に孫と散歩したかったと話してくれたときに、ジーンときて返す言葉がありませんでした。少しでも一時だけでも楽しく過ごしてほしいなと思って、河北市のしだれ桜を見に行ったり、内灘で行われた東日本大震災の被害に遭われた飯舘村の村長さんの講演会に行ったり、ピョン・ジンイルさんの講演会にアポなしで行って楽屋で話を聞いていただいたり、千村康さんのお父さんに署名を届けにオバマまで行ったり、数えきれない思い出が思い出されます。老人ホームに入ってからも何回か面会に行かせていただいて、泣きながら久しぶりの再会をしたこともありました。部屋には必要最低限の荷物しかありませんでした。でもその中で俊幸さんの写真が飾られていて、お母さんにあどけなさの残る笑顔を注いでいました。42年経っても全く進展せず、日本の国の弱さを痛感しています。何回も首相が変わっても水面下で交渉中としか伝えられず、本気度が感じられません。自分の家族だったら、子供だったらと我がこととして捉え、考え、そして行動してほしいと切に望みます。もう家族も高齢になって時間がありません。国民全員で拉致問題を風化させることなく、あらゆる行動で北朝鮮から帰国できるよう頑張って支援を続けていかなければなりません。俊幸さん、私たちは必ず俊幸さんが帰国されることを信じ、諦めず待ち続けます。寒い北の国で厳しい冬を乗り越え、日本を信じて待っててください。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月8日に北朝鮮では朝鮮人民軍創建75周年記念の閲兵式が行われました。登場した武器の中でまず注目されたのは、移動式発射台に搭載された11機の火星17号 ICBM ということになりますが、これは昨年の4月には6機閲兵式に登場しておりましたので、数が増えたということになります。そしてその火星17号の後に登場した新型ミサイル、5機の新型ミサイルも注目されましたが、この新型ミサイルは迷彩柄のキャニスターとですか、発射管ですね、の中に入っていたために、外からその外形は確認できないということであります。実際ミサイルがその発射管の中に入ってたかどうかなって我々は分からないということでありますが、ただし一点はっきりしてますことは、この新型ミサイルを搭載していた、移動発射台の車輪が片側9輪であったということであります。火星17号を搭載した移動発射台の車輪は11輪ですね、でありましたので、したがってこの新しいミサイルが、火星17号とか小さいミサイルであることだけは あるいは小さい軽いミサイルであることはもう明白であるということになると思います。まあ、韓国では、最近北朝鮮が力を入れております固体燃料の新しい ICBM 大陸間弾道ミサイルではないかという推測が多くなされたと言っていいかと思いますが、まあ、もちろん実際は分かりませんし、まあ、むしろ2021年の8次党大会では北朝鮮は戦略的 SLBM 潜水艦発射型の弾道ミサイルを開発するという目標も明らかにしておりましたので、その SLBM であった可能性ももちろん言えるということになると思いますが、よくわからないわけですけれども、しかし今回この新しいミサイルが発射管の中に入って登場したということはですね、まだまだ完成までには時間がかかるということだけは確実に言えるということになろうかと思います。したがって今回のこの軍事パレードが軍事的な緊張を特に高めるということにはならなかったと言っていいかと思います。火星17 ICBM は昨年4月の同期から11機に増えたとはいえですね、しかしこの火星17はまだ再突入の技術というものが完成されてないと考えられますので、そういう点では危険度はまだ小さいと言えますし、戦略的 SLBM ある意味では ICBM よりはるかにアメリカにとっては脅威になるものですけれども、それも開発が進んでいるかどうかわからないというよりも、まだ我々に見せるだけの開発は進んでいないということですので、緊張は高まらなかったと言っていいかと思います。さらにその点に関して言えば、2月7日の朝鮮人民軍創建75周年記念宴会と、そして2月8日の朝鮮人民軍創建75周年の記念閲兵式にですね、金正恩総書記の娘が登場したということも重要だろうと思いますが、これは北朝鮮に軍事的な緊張を高める意思がないということを明確に示すものであったと言っていいかと思います。特に北朝鮮の国民にとってはですね、閲兵式軍事パレードにですね、金正恩氏の娘が登場すれば、今戦争の危険、アメリカとの戦争の危険が迫っているわけではないと、国的な緊張が高まるわけではないというふうに、みんな安心をしたであろうと思いますので、この点でも北朝鮮に今軍事的緊張を高める意思はないと言っていいだろうというふうに思います。昨年の4月25日の閲兵式では、金正恩氏は演説をいたしましたが、今年はその演説もありませんでした。代わりに、2月7日、前日の宴会で演説をしたわけですが、しかしその演説は非常に自制されたというか抑制された内容でありますし、兵器の名前が出てくるわけでもなければ刺激する内容ではなかったと言っていいかと思いますので、そういう点を全て見るとですね、今回の閲兵式を通じて改めて今北朝鮮は米国や韓国との間に軍事的緊張を高める意思というものはないということが分かったと言っていいかと思います。今年に入ってまず1月11日のユン・ソンニョル韓国大統領の発言、北朝鮮がこれ以上挑発を続けると韓国も核を持つかもしらんというような発言に完璧に北朝鮮は無視しましたし、そしてこの2月8日の閲兵式、あるいはその前日の宴会、非常に自制の効いた内容のものであったということになりますので、今軍事緊張を高めようとはしていないということになろうかと思います。今むしろ関心を呼ぶのはですね、 この2月8日の閲兵式にもチェリョンヘ氏が登場しなかった。2月4日を最後にして彼は表舞台にも出てきておりませんので、彼が地位に何か問題があるとそれは北朝鮮の今後に影響をするということになりますよね。チェリョンヘ氏の状態がどうなっているかどうか、今月末の中央委員会全員会議が再び開かれますが、そこに出席するかどうかが一番注目されるところだろうと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。1月28日に石川県金沢市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 金沢では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われました。今週は大和さんのまたあなたを思うをお届けします。
空を見上げてまたあなたを思う、浮かべた面影あの日のままに、時は黙って過ぎてゆくだけで、今日もまた一日始まり終わる、戻れない日々と分かっていても重ねた季節が今ものしかかる。もしも願いが届くなら、夢でもいいあなたに会いたい。あの日家族で見た春の桜とあなたの笑顔が鮮やかに、まぶたに滲んで揺れる。海を見つめてまたあなたを思う、交わしたぬくもりあの日のままに、時は止まって遠ざかるけれど、明日をまた信じて歩いて行こう。帰らない日々と分かっていても、諦めきれない、なぜを問いかける。もしも願いが届くなら、夢でもいいあなたに会いたい。あの日家族で見た夏の夜空とあなたの笑顔が輝いて、 まぶたににじんで揺れる届くなら夢でもいいあなたに会いたいあの日家族で見た秋のもみじとあなたの笑顔が鮮やかにあの日家族で見た冬の景色とあなたの笑顔が輝いてこの胸に抱きしめたい夢でもいいもう一度
いかがでしたでしょうか。またあなたを思うをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。